聖書をお読みいたします。創世記37章18節よりお読みいたします。兄たちは遥か遠くの方にヨセフの姿を認めると、まだ近づいてこないうちにヨセフを殺してしまおうと企み相談した。おい、向こうから例の夢見るお方がやってくる。さあ今だ、あれを殺して穴の一つに投げ込もう。あとは野獣に食われたと言えばよい。あれの夢がどうなるか見てやろう。ルベンはこれを聞いて、ヨセフを彼らの手から助け出そうとしていった。命まで取るのはよそう。ルベンは続けていった。血を流してはならない。あれののこの穴に投げ入れよう。手を下してはならない。ルベンはヨセフを彼らの手から助け出して父のもとへ返したかったのである。ヨセフがやってくると、兄たちはヨセフが着ていたもの、着物、裾の長い晴れ着を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴に投げ込んだ。その穴は空で、水はなかった。彼らはそれから腰を下ろして食事を始めたが、ふと目を上げるとイシュマエル人の大将がギレアドの方からやってくるのが見えた。ラクダに樹脂、乳香、もつ薬を積んでエジプトに下って行こうとしているところであった。ユダは兄弟たちに言った。弟を殺してその血を覆っても何の得にもならない。それよりあのイシュマエル人に売ろうではないか。弟に手をかけるのはよそう。あれだって肉親の弟だから。兄弟たちはこれを聞き入れた。ところがその間にミディアン人の商人たちが通りかかって、ヨセフを穴から引き上げ、銀20枚でイシュマエル人に売ったので、彼らはヨセフをエジプトに連れて行ってしまった。本日は悪いことがあっても主なる神様のご計画を信頼しましょうというお話です。私たちは地上の生活でさまざまな悩み苦しみに襲われるものですけれども、その中で特にこれだけは避けたいと思えるような苦しみがあるとすれば、それは家族の間での不仲、トラブル、争いではないかと思います。天地創造の神様はヤコブという男性を選んで、その子孫の中から救い主メシアを生み出すという計画を立てられていました。神様に、天地創造の神様に選ばれて救い主を生み出す家系と言われれば、それはどれほど安らかで心温まる素敵なご家族かと思いますけれども、実際細かく見ていくと、その当の家族は苦しみ悩みの種をたくさん抱えていました。家長のヤコブは人格者どころか、実際にはトラブルメーカーとしての側面も持っていて、それが家族をトラブルに巻き込んでいました。しかし現代の私たちは、そんなダメなトラブル続きの家族をも憐れんで救い出される神様に望みを置いています。で、このヤコブの家では、ヤコブには2人の奥様がいましたけれども、 二人が争って息子を産む競争をしていました。自分たちが産めなくなると、なんと召使いをも動員して夫に息子を産ませるという競争を続けていました。そんなことで一番ヤコブが愛した妻ラケルにはヨセフという息子がいましたけれども、ヨセフが生まれてくるまでにお兄さんがすでに10人も生まれていました。父ヤコブは愛する妻ラケルから生まれたヨセフが一番可愛かったので、11番目のヨセフをとても可愛がって、そのヨセフ一人だけ裾の長い晴れ着を着せて特別扱いしていました。兄たちには羊の世話などの肉体労働をさせていましたけれども、ヨセフは特別に手元に置いて近くで仕事をさせていたようです。で、当の11番目の息子のヨセフは兄たちから一線を画された、そのような特権的な立場がとても気に入ってしまったようで、兄たちが隠れて行っていた悪いことを積極的に父親に告げ口していました。創世記35章22節を見ると、長男のルベンがラケルの召使いビルハと床を共にしたということが記されています。それが父ヤコブの耳にも入ったと記されています。告げ口係のヨセフが伝えたというふうにも思える箇所です。兄たち10人の兄たちは地域社会に溶け込んで農耕を、特に牧畜をしていましたけれども、ヨセフは生まれながらにしてコスモポリタン、社会の監督者のような形で育てられた様子でした。創世記37章の前半を見ると、ヨセフが不思議な夢を見たと記されています。一つは兄たちがヨセフにひれ伏す夢でした。次は兄とともに父も母もヨセフにひれ伏すという夢でした。で、その夢を見たものですから、ヨセフは兄たちの気持ちなどつゆ心にかけず、無神経にも夢の話を家族に披露してしまいました。それを聞いたお兄さんたちはとてもお怒りでした。そういう状況の中で、ヨセフはたった17歳だったわけですけれども、兄たちに絶好の機会が訪れるのでした。父の家から遠く離れたところまで羊の群れをの世話をして、旅をして、行っていたわけですけれども、家から遠く離れたところで、なんとヨセフが一人自分たちの仕事の場所に向かって訪ねてきたわけです。人間の犯罪の裏では必ず悪い霊、闇の力の誘惑が働くものですけれども、この時も遠くから近づいてくる無防備な11番目の子ヨセフを目にした兄たちに闇の力が語りかけたのです。今がチャンスだ、この機会を捉えろ、そんなふうな誘惑が襲ってきました。一人ぼっちで近づいてくる、遠くから近づいてくるヨセフを見た兄たちの頭は急速に働き始めました。本文19節です。おい、向こうから例の夢見るお方がやってくる。20節さあ今だ、あれを殺して穴の一つに投げ込もう、あとは野獣に食われたと言えばよい、 あれの夢がどうなるか見てやろう。しかし長男のルベンは彼らの意見に同意できませんでした。ですので21節、命まで取るのはよそう。21節、血を流してはならない、手を下してはならないと必死の歯止めをかけて、殺すことを断念させて殻の穴に投げ込んで監禁するというところにとどめるにしました。一同が食事をしていると、イシュマエル人の商人が隊列を組んで通りかかるのが見えました。四男のユダはそれを見て、殺す代わりに商人に売り飛ばしてしまおうと提案すると、全員がそれに同意しました。でさて、例の穴に戻ってみると、肝心なヨセフが姿を消していました。ですので兄たちはとても混乱しました。実際には先ほど聖書でお読みした通り、別の商人によってヨセフは引き上げられて、すでにイシュマエル人の商人に売られていましたけれども、そんなことを知らなかった兄たちは、別の何者かにヨセフがもう殺されてしまったに違いないと感じていました。兄たちはヨセフを殺しさえすれば、ヨセフがいなくなりさえすれば、自分たちは幸せになれるはずだと考えていました。ヨセフは殺されなかったものの、穴に投げ込まれた時に苦しみもだえて、切なる助けを兄たちに求めていました。しかし誰一人ヨセフの苦しみに耳を傾けることはなかった。42章の21節に記されている通りです。しかしこうしてヨセフが蒸発してしまったということになると、兄たちは自分たちが大きな失敗を犯してしまったことにやっと気づくのでした。その時だけでなくて、生涯にわたって自分たちの失敗を責め続けることになりました。心に檻となってこのことがずっとたまり続ける、そういう人生を歩むことになりました。次に問題になったのは、お父様に、ヨセフを愛してやまなかったお父様にどうこのことを説明しようかという問題でした。ですので残された裾の長い晴れ着にヤギの血を湿らせて持ち帰り、父親に渡すことにしたのです。34節、ヤコブ、父のヤコブは自分の衣を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もその子のために嘆き悲しんだ。35節、息子や娘たちが皆やってきて慰めようとしたが、ヤコブは慰められることを拒んだ。ヨセフのために泣いたと記されています。兄たちが自分を責めるだけでなくて、父親も自分を責めつつ息子の死を嘆き苦しんで過ごしていました。ヨセフの蒸発がヤコブの家の問題を一層重く苦しいものに変えてしまいました。現代の私たちにも、あんな人がいなくなればいい、死んじゃえばいいと思えるような人物が一人や二人はいるかもしれません。 では実際何が問題なのかというと、私たちの気持ちとしてはその人が悪いから自分は苦しんだという論理ですけれども、実際そういう課題が終わってみて何年も後に振り返ってみると、問題の半分以上は相手の問題ではなくて実際には自分の問題だと気づくことが多くあるものです。もし本当にそれが相手本人の問題であれば、このヤコブの家族と同じようにヨセフが蒸発した時点であらゆる問題が解決されていたはずです。しかし実際にはヨセフの蒸発はヤコブの家族に一層大変な問題を引き起こしています。家族全員がもだえ苦しみ、それを一生引きずることになってしまったからです。私たちの近くにもいるあの人が嫌だなとかということは、神様はすべてご存知でいらっしゃいます。神様はそんな嫌な人が自分の身近にいることで私たちの心を探り、私たちの未熟な部分、未成熟な部分を取り扱ってくださっているのです。その人が自分を苦しめることで神様は私たちに以前より一層神様の助けを求めるように、以前より一層神様の守りを求めるように、神様は私たちを仕向けてくださっています。その人のせいで私たちが揺さぶられることによって、神様は私たちに自分の知恵や力を捨てさせて、ますます神様を信頼するように私たちをトレーニングされています。意地悪でそんなことを神様がなさっているわけではないのです。私たちを愛して乗り越えるべき課題を乗り越えられるように、それぞれ本人の努力でによってではなくて神様の恵みを受けて乗り越えられるように、そのような苦しみを通して私たちを導いてくださっているのが神様です。ヨセフの息子たち、すみません、ヤコブの息子たちの場合もそうでした。実際には10人の兄たちの間には隠れたアジェンダというか争点イシューがありました。それは誰が父ヤコブの家督を相続するのかという問題でした。通常であれば長男のルベンがヤコブの家督を相続する順序にありました。しかし先ほど申し上げた通り、父のそばめビルハとの関係を持ったので家督相続からはルベンは、長男はもう外されていたはずです。では次男のシメオン、三男のレビはどうかというと、創世記34章をご覧になると、二人はシケムの町の人たちを詐欺によって、騙すことによって剣を手にして殺してしまったということが34章に記されています。そのような蛮行を働いたために家督相続の対象からは外されていたと思われます。ですから10人の兄たちの間で本命だったのは四男のユダだったと思われます。そこに父の寵愛を一身に受けた11番目のヨセフが戦いを挑んでいるかのように見えたのでした。このままではユダの立場が危うい。ヨセフの殺害計画は単に弟が憎らしいという感情だけの話ではなくて、 父ヤコブがもしかしたらヨセフを、あの生意気な息子を、弟を後継ぎに指名するのではないか、そのような危険を殺害計画によってゼロにしようという試みだったわけです。ヨセフさえいなくなれば安泰にユダが家督を相続できる。で、実際に何が起きたのかというと、神様がお与えくださった夢は実現するのですけれども、それはヤコブの家督を相続するという形での実現ではありませんでした。神様のご計画は私たち人間の常識では推し量りきれない、そのような壮大なものです。ですから神のご計画は、なんとヨセフを先にエジプトに使わして、後になってヤコブの家族をも救い出す、そのようなバカでかい計画でした。父ヤコブがどんなにヨセフを可愛がって自分の後継ぎにしたいと願ったとしても、初めからヨセフはコスモポリタンだったわけですから、自分たちの国を出て外国にまで行って、しかも当時の大国を治める総理大臣として働くということになったわけです。つまり兄たちは、十人の兄は、実際には起こり得ないようなことを怖がって、自分たちで勝手に一人相撲を取ってヨセフの殺害計画を進めたくなってしまったということだったのです。兄たちは自分勝手な妄想、恐怖心にたきつけられて実行に及びたくなってしまったということでした。それは私たちにも同様なことです。現代の私たちが、あんな人いなければいいのに、死んじゃえばいいのに、そう思ったとき、問題の半分以上は実際には自分たちの中にあるのです。神様の計画を信頼できない私たちの中に課題が残っていることを、神様がわざわざ苦しみを通して示してくださっています。もっと私を信頼しなさいと神様は毎日私たちを招いてくださっています。説教者である私自身、このヨセフ物語についてぜひともこの大人の礼拝でお話ししたいというふうに思っていました。で、その理由は小さなことですけれども、外国に住んでいた時に自分自身を間抜けなクリスチャンだなというふうに感じたからです。そこで通っていた教会の牧師に、ヨセフという名前の息子さんがいらっしゃいました。で、聞いてみると、そのヨセフの名前の由来は、イエス様のお父様のヨセフではなくて、創世記にあるヨセフですよっていうふうに言われたんです。私は当時30歳で、もう20年も教会に通っていたものの、創世記にあるヨセフってなんだ、全然知らなかったんです。これではいけないと思いました。物事は一部分見るだけで本質をつかむことはできず、やはり全体を眺めることによって、そこに何が起きているのかをより正確に理解することができるものです。で、キリスト教は特にそういうものです。聖書には新約聖書だけでなくて旧約聖書もあります。その全体に親しまなければ、霊的に鋭い判断を下すということはやはり難しいと思います。例えば長老会にも、旧約も新約もどちらもよく親しんでいますという方がいらっしゃれば、いや、旧約はちょっと苦手であまり読んでないという方もいらっしゃるかと思います。 より厚みのある旧約聖書は、親しめば親しむほど今回のように多くの教訓をそこから物語から学ぶことができるようになっています。現代の問題はさまざま複雑化していますので、そのような難しい問題をどう乗り越えるのかという時にも、より厚みのある旧約聖書から学んだ時の教訓が生かせるものです。ですから聖書全体、親しんでいる方々と一部分しか、いや実は新約聖書しかよく知りませんという方と会って、後者の新約聖書の親しんでいるという長老の数が増えてくると、現代のキリスト教会でも長老会として良い判断を下すということがなかなか難しくなってくると思います。イエス様は実は旧約聖書にめちゃくちゃ詳しい人たちに語りかけて新約聖書が出来上がっています。ユダヤ人にとって旧約聖書は自分たちの先祖の物語ですから、ユダヤ人は旧約聖書なしには生きていくことができません。そういうことをよく知っている方々にイエス様はお語りくださいました。ですので私たちもあまり襟好みせずに、いろんな物語に取り組んでいきたいと思います。キリスト教会が神様から託されたビジネスが何だというと、やはりそれはイエス様を信頼するリーダーを育てていくことです。その点で私たちの教会も忠実でありたいと願っています。主を信頼するリーダー、それはキリスト教の一部分だけ知って判断を下す人ではなくて、現代のさまざまな複雑化していく問題に対処するために、聖書に関しては全体をよく理解して親しんでいる方こそが現代のリーダーになっていきます。そのような忠実な教会を神様は祝福してくださいます。人間の努力ではなくて、神様の恵みによって忠実な教会は繁栄していく、盛んになっていくように定められています。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。ヤコブの家にはたくさんの課題がありましたけれども、あの11番目の息子弟さえいなければ自分たちは幸せになる、そう考えた兄たちが弟を殺そうと画策し、しかし思い踏みとどまって奴隷に売ってしまおうと考えを変えたところで、弟は跡形もなくいなくなってしまっていました。自分たちの殺意が家族の中に大きな汚点として残り、それぞれの死に至るまで兄たちを責める大きな苦しみとなって残ってしまいました。実際には問題は弟にあってということではなくて、自分たちの中に半分以上の問題があると私たちは学んでいます。現代の私たちにも同じような状況がよく訪れます。あの人さえいなければ幸せになるのに、そう思った時に、実際にはあなたが私たちの取り組むべき課題を指し示してくださっていると私たちは信じています。父ヤコブが何者かと野牧側の私で相撲を取って勝利したように、私たちも自分の課題と向き合い、あなたと 相撲を取らせていただきますので、どうぞ私たちの心を打ち砕き、あなたの知恵によって乗り越えさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。